私たちは今日、イエス様のご降誕の記念日であるクリスマスの礼拝を捧げるために集まっています。しかし、今の世界情勢を見ますと、ウクライナやパレスチナで戦争が行われており、毎日何人もの人が死に傷つき、住むところや建物が破壊されて、多くの人々が命の危険を感じています。このような時にクリスマスをお祝いするために、ここに集まっていることは良いことなのか、平和のために、あるいは住むところや食べ物がなくて困っている人たちのために、働くことの方が大切なのではないかという思いを持ちながら、参加している方がいらっしゃるかもしれません。外部の方の中には、教会がクリスマスを祝うことについて、こんな時にクリスマスをお祝いするのは何事かと思っている人がいるかもしれません。高齢になっていくことについても同じようなことが言えます。年を重ねるにつれて、体が思うように動かなくなり、あちこちが痛むようになってまいります。物忘れもだんだんひどくなっていきます。このような中でイエス様の誕生をお祝いすることに何の意味があるのかと問う人がいるかもしれません。これから先の人生には希望よりも諦めの方が強いと思うこともあるでしょう。私たちはいろいろな問題を抱えています。今抱えている問題が解決したら、イエス様の誕生をお祝いしよう。病気が治ったら、お祝いしようと考えることもわからなくはありません。私たちの日常にある問題が、私たちを苦しめています。平和のために働くことや、貧しい人々のために働くこと、あるいは弱い人のために働くことは大切なことであります。体の痛みを少しでも軽くするように努力することも同じように大切なことです。しかし、その働きが、あるいはその努力が、徒労に終わるのではないかと思いつつ頑張るのでは、そのうちに気力も体力もなくなってしまうでしょう。平和は求め続けなければなりません。貧しい人たちも亡くなるとは思えません。老いはますます自由を奪っていきます。人は希望を失ってしまえば動くことはできなくなります。希望を失って歩む人生、あるいは希望を失うのではないかと思いつつ歩む人生は、イザヤが九章一節で告げた、闇の中を歩む民でありましょう。食べ物も飲み水もないところにいなければならない人たちは、死の影の地に住むものだと言えるでしょう。この人々にイザヤは、あなた方は大いなる光を見、あなた方の上に光が輝いたと告げました。この光こそ神の希望です。闇の中にある光は遠くからでも見ることができます。ちょうど灯台の光が海上にいる船に陸地を指し示すように、あるいは北極星が北を指し示すように、その光は神の希望を指し示します。神の希望は人間の希望とか期待とか、あるいは予想といったものとは違って、失われることはありません。将来に何の希望が見えなくなった時であっても、この神の希望は輝いています。この この予言が間違いのないものであることを示すために、神はイザヤを通して、一人の緑子が私たちのために生まれたという9章5節の言葉を与えました。まだ出来事が起きる前にすでに起きたように言うことこそ、予言にふさわしい言葉です。5節6節にはこのように書かれています。その緑子の方には権威があり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げるのであります。このようなお方だからこそ、希望は決してなくなることはなく、私たちが無力であっても、神が私たちの願いを聞き入れて、平和の働きや弱い人と共にいるように支えてくださいます。また私たちの弱った体を支えてくださいます。人々は希望の光が灯されるという期待を胸に、このことを語り継ぎ、イエス様が生まれる時を迎えたのであります。イエス様の誕生の次第は、ルカによる福音書1章、2章に描かれています。先週はイエス様の母となるマリアに天使が現れて、男の子を身ごもることを告げる箇所が読まれました。私たちはそれを耳にしました。今日はイエス様の誕生の様子が描かれた場所を耳にしました。イエス様は神の言葉、ロゴスが肉体を持って人として世に来られたお方です。ヨハネによる福音書1章1節に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったという有名な御言葉があります。この言葉が霊によってマリアに宿り、人となってお生まれになったのがイエス様です。そのお名前は、神は救いという意味で、神が天使を通して告げた名前です。そしてキリストは名前ではなく称号です。私たちがイエス・キリストと呼ぶときのこのキリスト、旧約聖書の中ではメシアと書かれています。この称号は油注がれたものという意味で、誠の王を表します。現代の国の指導者は、部下を戦わせて、自分は安全なところで命令を出して、本当なのか嘘なのかわからないような言葉で人々を惑わします。誠の王は、危機の時には、一番先頭に立って危機と対決します。一番危険な任務に就くことで、神の守りがあるように特別の油が注がれたのであります。ですから、キリストとは、誠の王であり、誠の王が危機の一番先頭に立って人々を守るように、私たちを守る、救う、救い主なのであります。ルカによる福音書は、神の御子の誕生を歴史上の出来事として記しています。2章1節から5節を少しこう要約しますと、こういうことです。皇帝アウグストゥスの治世に最初の住民登録が行われて、それぞれの者が故郷の町で住民登録を行い、イエス様の父母となるヨセフとマリアは、ダビデの町、ベツレヘムに旅をして、そこでイエス様が生まれました。 皇帝アウグストゥスは、紀元前27年から紀元後4年まで在位したローマの初代皇帝です。この皇帝アウグストゥスの名が聖書の中に記されることによって、イエス様の誕生が歴史上にあった事実であるというふうに刻まれたのであります。イエス様が生まれた場所は馬小屋でした。聖書には次のように書かれています。6節、7節です。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。この世にはイエス様の場所はありませんでした。それは住みかを追われ泊まるところのない現代の人たちと同じです。そしてまたこの世に何で生まれてきたのか、自分の居場所はないと思っている人たちと同じです。神の言葉であるロゴスが人となった時に、一番貧しいお姿でこの世に現れたということに、神の深い愛が示されています。神はすべての人を闇から救いたいと願っておられ、そのために生まれた子は、一番貧しい人たちと同じになりました。命の危険さえあるような場所で過ごさなければならなかった。そこで生まれ、そこで過ごさなければならなかったし、実際にその時の領主ヘロデによって殺される危険があった。そのような時にイエス様は生まれて過ごされたわけであります。私たちが誠の平和を求めても、多くの国は軍事力に頼る平和を構築しています。誠の平和を求めて行動する人々の声は過細く、かき消されてしまいます。マスコミに上る話題は、どこそこが爆撃された。今日何人死んだ。何万人の人たちが飢えている。そういう情報ばかりです。そういうものに溢れていると言っていいでしょう。本当は平和を求めるために、あるいはそういう弱い人たちのために働いている人の数の方が多いんです。でも私たちには見えない。私たちもそうです。私たちがする、本当にわずかかもしれませんけれども、献金とかも支えになっているんですけれども、そういったものがマスコミの話題に取り上げられることはありません。ある意味、世の中からその働きは見えなくされていっています。私たちやその人たちが平和のために取る行動は、誰の目にも止まらないほどに小さなものです。私たちの声も行動も無意味に思えてしまいます。そしてまた私たちは年を重ねていろいろなことができなくなり、体のあちこちに不調を抱えるようになって、努力してもそれを元に戻すことはなかなかできません。年を重ねるということは、闇に向かうことのように思えてしまいます。平和のための働きにしろ、年を重ねていくということの営みにしろ、これらの事柄、いわば人間的な事柄と言っていいと思いますが、それらの事柄における希望は ついえるということを示しています。もしその先にあるものを考えるならば、何をしても無駄だという諦めであり、絶望につながっていくでしょう。私たちが無力であることを認めたときに、絶望の闇が訪れます。私たちがどんなに健康であっても、戦争や環境破壊などを見聞きして、未来に希望を持つことが難しくなっています。若い人たちは、それこそ未来にどのような夢を描くでしょうか。そのような人たちに希望が必要なのであります。光が必要なのです。そのような闇の中に一つの希望の光が与えられました。私たちの力ではどうにもならなくても、私たちのしていることは無駄に思えても、神は希望を与えてくださいます。その印が、貝場桶に眠っておられるイエス様です。私たちが、その貧しさの意味するものを知るならば、神が忍耐強く、私たちを救おうとなさっていることを知ることができます。野にいた羊飼いたちに告げられた喜びの知らせがあります。八節にはこう書いてあります。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。救い主の誕生はこの世で生きていようが、死のうが誰も関心を持たない人々のところに、最初にもたらされました。羊飼いがそういう職業であるということを言っているのではありません。羊飼いはその象徴としてここに出てきているのです。自分一人なんか生きていなくったってこの世界は回っていくと思っている人たちのところに、天使は最初のその喜びの知らせを告げに行くのであります。これは神の愛が一番多く注がれる人たちとは、そのような人々、この世に居場所がない人々であることを示すためです。羊飼いたちは安全な場所に居場所を持たない人々でした。救い主と羊飼いは居場所がないことにおいてつながっています。羊飼いたちは自分たちが神の良い知らせを最初に聞くような存在だとは思っていなかったでしょう。自分たちなんかいてもいなくてもいいと思っていたかもしれない。彼らにとって生きることは死なないことといった程度の意味しかなかったかもしれません。その彼らの生活のただ中に神が介入されました。天使は彼らに、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。と、救い主イエス様の誕生を告げました。あなた方のために、つまり私たちのためにイエス様はお生まれになったのです。付け加えるならば、私たちが希望を失わないためにイエス様はお生まれになりました。私たちがここにいるということ、何もできなくてもここにいるということが大切であるということをイエス様はその誕生によってお示しになったのであります。ですから天使たちは賛美の歌を歌い上げました。 意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれと。私たちが今日、イエス様の誕生を祝うのは、私たちが希望を持ち続けるように、希望の光が今も輝いていることを覚えるためであります。そして、神がこの希望の光を与えてくださったことに感謝するためであります。世界が闇のようであったとしても、人類は滅亡へと向かっているのではないかという恐れを抱いているとしても、それでもなお希望を失わないように、神は希望の光を与えてくださっています。希望の光が今も輝いていることを思い出せば、私たちが絶望し立ちすくむのではなくて、困難で先の見えない未来であっても、立ち上がって進んでいくことができます。私たちが希望の光であるイエス様を心に抱いている限り、私たち一人一人の声が小さくても、また行動が何の役にも立たないように見えても、あるいは自分の存在が何の役にも立たないと思えても、神は私たちをお持ちになってこの世の闇を打ち壊してくださるという、その希望に、その希望を持って、これからも生きていくことができるのであります。それがクリスマスの意味であります。私たちはただケーキを食べて楽しい音楽を聴きながら今日を過ごすのではありません。主イエス・キリストのこの貧しさを思って、その貧しさの中にある神の愛を感謝して今日このクリスマスを祝うのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日のクリスマス、私たちのこの闇のような世界の中で、何を祝うのかと思いつつも、今日ここに足を運びましたけれども、あなたは、だからこそ、祝えとおっしゃってくださいました。私たちがクリスマスを祝う限りにおいて、希望の光は消えることがありません。どうか私たちの小さな働きをあなたが用いてください。そしてこの世界を誠の平和と和解へと導いてください。私たち一人一人の人生も絶望の中から希望の光へと導き出してください。今日ここに集い得なかったすべての人たちに、あなたの恵みが行き届きますように、希望の光が当たりますように、お導きください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。
アーメン。